11暮らしの情報広場、子育て情報局、市内サークルなどの催し物、私たちの健康、10ページ。子育て情報局、親も子どももドキドキ。春の訪れとともに入園入学のシーズンがやってきます。新しい環境を迎えるために準備を焦ってしまうことはありませんか？この時期の子どもは今までできていたことをできないと言ったり、抱っこ抱っこ、食べさせてと甘えたり、反抗や癇癪がひどくなったりなど、普段とは違う姿を見せることが多くあります。そのような子どもの姿を見て、新しい環境で子どもが困るのではないかと心配が大きくなる方もいると思います。子どもは今までにない環境を目の前にして感じた言葉では表現できないような緊張や不安をそれぞれの形で表しているのかもしれません。そのような時には寛大に受け止めることも大切です。そして機会を見て親子で遊んだり、触れ合いの時間を持ったりすることで、子どもは親に見守られていると感じ安心していきます。またトイレトレーニングや一人での着替えなど、まだできないことを教えるときは、親子で一緒に取り組んでみるのはいかがでしょうか。少しでも自分でできたときには、できたねと褒めてあげることで少しずつ自信がついていきます。子どもは一人一人成長のペースが違います。特にトイレトレーニングは、入園までにと焦らず、幼稚園などと相談しながら進めていけると良いですね。ご紹介したのは一例です。子どもによってさまざまな姿があると思います。子どもにどのように接したらよいかと悩んだときや、ほっと一息つきたいと思ったときには、いつでも家庭児童相談室にご相談ください。それぞれの子どもの環境や性格に合わせた関わり方を一緒に考えていきましょう。親も子どもも安心できるように応援していきますので、お気軽にお電話してください。問い合わせ、家庭児童相談室、477-2865。市内サークルなどの催し物、掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへ掲載希望の方は、掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに申請書をシティプロモーション課424-9600へ。社団の寺写真展、社団の寺、2月18日火曜から24日月曜休日、午前10時から午後6時、18日は午後1時から、24日は午後3時まで、ホットプラザ、自然の風景、草花、さまざまな祭りなどの写真展です。三島、090-4603-0461。如月のお話会、新座豆の会、2月23日日曜午後1時30分から3時30分、中央図書館、昔話を語りで楽しみましょう。足川、478-8435。歌声広場、カナリア、3月7日土曜午後1時から3時、栗原公民館、300円、日本の叙情歌、名曲、唱歌を楽しく歌う。宮沢、080-5532-7292。親子で楽しくリトミック、リトちゃん。1、2月12日水曜午前10時から10時45分北のふれあいの家。2、2月13日木曜午前10時から10時45分大和田公民館。2018年4月から2019年3月生まれの子どもが対象。申し込み制、2月12日、二重、090-5387-3785。2月13日、高橋、090-8890-6725。鏡の中の僕、動画上映会&作者講演会。鏡の中の僕講演会埼玉事務局。2月22日土曜、午前10時から11時30分、ふるさと新座館。一般2000円、教材絵本付き、1000円、絵本なし、高校生以下無料、子育てを頑張るママに送る物語、動画上映会、講演会、申し込み制、渡辺、090-6942-0000。 1840。第3回歌声喫茶ともしび in 四季新座ともしび音楽企画 NSIT 音楽文化振興会。2月24日月曜休日午後2時から4時40分1時30分会場、四季市民会館パルシティ。前売り券2000円、当日券2500円。ボニー・ジャックスらと夏メロ合唱をお楽しみください。同企画03-6907-3801。絵本読み聞かせと紙芝居お話し会、絵本の会式、2月20日木曜午後3時30分から4時、のびのめ公民館。幼児子ども向け絵本や紙芝居の読み聞かせ、高橋478-3810。第23回我が町新座写真展、我が町新座写真展実行委員会。2月9日日曜から15日土曜午前10時から午後6時、ホットプラザ。新座の変化を写真を通して楽しんでください。吉田 090-7823-8211。 初めての多言語ワークショップヒッポファミリークラブ新座、2月11日火曜祝日午前10時から正午、ふるさと新座館。親子で遊びながら多言語に親しむ会です。申し込み制小野 090-9145-3250。 和劇みのり朗読発表会、和劇みのり2月8日土曜午後1時30分から3時、栗原公民館。バラエティに富んだ作品を朗読します。岩田 090-4459-9741。 文化協会祭り、新座市文化協会、2月16日日曜午後0時30分から3時30分、市民会館。邦楽洋楽日舞洋舞発表、作詞家高橋直人氏の講演。伊藤 090-3406-2756。 統合失調症の集い新座生活支援センター、2月26日水曜午後2時から3時30分新座生活支援センター、統合失調症の方の建設的な意見交換の場です。同センター星岡 480-5153。 市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについてはシティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、二次元コードが10ページ右から約 1.5 センチ下から約14センチのところにあります。
私たちの健康、女性アスリートと月経異常、朝霞地区医師会牧田和也。女性の体が男性と根本的に異なる点は、1ヶ月周期で月経、一般には生理と呼ばれていますという子宮からの出血が見られることです。月経周期とは、月経の開始日を1日目として次の月経が始まる前日までの日数を指しますが、順調な方では28から30日くらいで、出血が見られる期間はおおよそ3から7日くらいです。これは卵巣から出るエストロゲンと黄体ホルモンと呼ばれる女性ホルモンの働きにより10歳前後から始まり、初潮、長い方では50歳代中頃まで続きます。女性に月経周期がなぜ存在するのかというと、それは妊娠・出産に備えるためです。卵巣で妊娠するために必要な卵子が作られますが、それが毎月成熟して順調であれば月経が始まって2週間前後で放出、これを排卵と言います。排卵した卵子が受精卵になった場合は、子宮の中にある内膜という組織に到着、これを着床と言います。することで妊娠が成立しますが、妊娠しなかった場合は、妊娠してもいいように準備された子宮内膜が子宮の外に排出されリセットされます。実は月経による出血とは、この子宮内膜組織が外に出てきたものです。これらの一連の経過は女性ホルモンの働きによるものですが、この女性ホルモンの働きは様々な環境の変化やストレス性要因などにより影響を受けやすいことが分かっています。 例えば就職して慣れない生活の中で月経が止まってしまったり、大きなストレスを感じた後に月経周期が乱れたという経験を持つ方も少なくないのではと思います。さて、前置きが長くなりましたが、今年はオリンピックイヤーであり、かつ56年ぶりに東京で開催されるということで、スポーツに対する関心が例年以上に高まるものと思われますが、女性がスポーツを行う際の月経周期に及ぼす影響というものについて考えてみたいと思います。女性がさまざまなスポーツ競技に参加することで、運動能力の増進、体重のコントロール、運動刺激による骨量増加、将来的な骨粗鬆症の予防などが期待できることが言われていますが、その一方で過剰な運動負荷により月経周期の不順、あるいは月経そのものの停止、無月経、あるいはそれに伴う女性ホルモンのバランス異常による骨粗鬆症の発症などが問題となることがあります。オリンピックに出場するようなアスリートと呼ばれる選手では、月経時や月経前の体調不良や月経不順、無月経を訴える割合が一般の女性よりも高いという報告があり、また本来一般の女性よりもはるかに鍛えているはずのアスリートに骨量の低下による疲労骨折が発生し、選手生活を断念せざるを得ないケースもあります。月経という現象だけを見れば、来ないならその方がいいと一見考えがちですが、その背景にある女性ホルモンの活動が女性の健康や体調維持に必要だということを認識していただきたいと思います。そのことは何もオリンピックを目指すようなレベルのアスリートだけの問題ではありません。中学生から大学生に至るまで、学校でのクラブ活動においても同様の注意と管理が必要です。もしクラブ活動を始めて、それまで順調に来ていた月経周期が不順、あるいは無月経となった場合は、そのまま放置せずに産婦人科医に相談してみてください。また、元マラソン選手で現在スポーツジャーナリストなどで活躍されている増田明美さんもおっしゃっていましたが、かつては無月経になるまで練習しないと練習量が足りないと考えている競技指導者が主流だったようですが、これは大変な誤りです。競技生命だけでなく、無月経を放置すれば不妊症、更年期以降の骨粗鬆症や動脈硬化性の病気のリスクなど一生に関わる問題にもなります。特に男性の指導者が女性アスリートに関わる際には、そのような点に十分配慮していただきたいと思います。朝霞地区医師会 464-4666